お伝えできますことを本当に感謝をいたします。聖なる神様の前に、本来ならばとても顔を上げることのできない自らであることをよく承知しておりますけれども、イエス様の十字架の死、命、蘇られて今も生きて取りなしていてくださる、そのご愛ゆえにこうして御前に親しく置いていただけることを改めて感謝をいたします。今も私たち一人一人に心から私の喜びの息子娘よ、愛する宝物よと呼びかけ、ご一緒くださっていることを御言葉によって信じ、心から皆をあがめて感謝をいたします。誠に足りない、このようなところに立たせていただく資格のないものであることでございますけれども、本当にあなたは憐れみをもって今朝まずこの者に、また御前に出ておられますお一人一人に、この朝この時でこそという必要な霊の糧を、御言葉を備えて、また今もただ一人誠のメッセンジャーとしてお立ちくださってお語りくださることを信じております。どうぞしもべは聞きます、お話しくださいと御前に出ておりますから、お語りくださいますように、語られるメッセージは一つでもそれぞれにあなたはそれらを当てはめてくださること、御言葉によってお一人一人に必要な慰めを、癒しを、お取り扱いを、力を、命をお与えさせることを信じますから、よろしくお願いをいたします。主よ、どうぞ小松島栄光教会での礼拝、和歌山教会での礼拝、岩佐教会、由良教会、また日本全国全世界の一つ一つのキリストの体なる教会の礼拝を豊かに祝して、イエス様が真ん中にあって崇められますように、ミャンマーにおいて、北朝鮮や共産圏において、またイスラム圏において、私たちの想像を絶する苦悩の中に多くの人々が置かれていることを思います。戦争や飢餓や迫害、テロ、拉致、さまざまな苦しみの中にある方々、また私たちの身近にも戦っておられる方々がおられます。どうぞ主よ、届いていてくださいますように。格別神奈川高橋さんの上に、また支えておられます松子姉妹やご家族お一人一人の上に、そしてまた中村姉妹、その他にも病、痛み、弱さの中にあられる、どうぞお一人一人を格別にあなたが憐れみをもってご臨在のうちに支え、癒し、強めてくださいますように。さまざまな事情で今朝ご一緒することのできない方々がおられますしよ、けれどもあなたはどこにでもご臨在くださる霊なる主でいらっしゃいます。どうぞ私たちがこのところでいただくのと同じ恵みをもってお一人人にも届いてくださいますように、待ち望みつつ、主イエスキリストの名前を通し、お一人一人の祈り願い感謝に合わせて御前にお祈りいたします。アーメン。受難週に入ります。この日曜日を白の聖日と言いますね。白の葉を持ってエルサレムに入られるイエス様を群衆がですね大歓迎した、その日、その群衆がけれどもわずか5日後に十字架につけろと十字架の前で、この叫ぶ、私たちは今朝ですねその十字架の上でイエス様がお口にしてくださった7つの言葉のうちの特に2つに、最終的には3つになりますけれども注目していきたいと、そのように願わされております。まずこの私は乾くという言葉であります。先ほどお読みいただきましたヨハネによる福音書の19章の28節を をご覧いただきたいと思います。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。で、聖書が成就するためにとあります。基本的に旧約聖書は、やがてメシアが来るということを、そして新約聖書はメシアが来たということを伝えています。聖書全体は、イエス様を指し示す書で、多くの予言が、その通りに成就していってるわけですけども、中には、ピタッとですね、この預言者のこの言葉がまさにここでその通り引用されているということを特定することが難しいものもございます。で、今日の言葉はドンピシャリこれだということを言い切ることはできませんが、おそらくここだろうと考えられている聖書の箇所がございまして、私お読みします詩編のですね69編の21節の言葉なんですけれども、お聞きくださったらと思います。お開きいただける方は詩編の69編の21節でありますけれども、こんな言葉ですね。詩編69編の21節。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。あるいはもう一つ、詩編の22編の15節。詩編の22編の15節、我が神、我が神、どうしてというあの言葉から始まるあの詩編ですね。この22編の15節ですが、私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。でイエス様は私は乾くとおっしゃった後、もう一度このヨハネの19章の29節に書いていただきたいんですが、今日の箇所ですね、ヨハネ19章の先ほどの続き29節で、ヨハネ19の29で、そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられるととあります。イエス様がぶどう酒を勧められたということがマルコによる福音書には2つ書かれています。で、そのうちの1つがですね、ゴルゴダの丘に着いた時に差し出されたもつ薬を混ぜたぶどう酒、こんな言葉があります。これは私だけお見せしますが、そして彼らはもつ薬を混ぜたぶどう酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。なぜでしょうか。エルサレムの婦人たちが死刑囚にせめてもの憐れみとしてですね、与えたこのあえてもつ薬を混ぜたぶどう酒、少しこう麻酔の役割を果たすわけですね。で、それは拒まれたんですよ。で、もう一つが今日の箇所のように十字架の上のイエス様に差し出された水ぶどう酒。これはラテン語でですね、パッポスカと言いまして、兵士たちがこの、喉が渇いた時にガバッとこう飲めるようにですね、そこに置いてあるそういうぶどう酒から作った酢を水で薄めた兵士たちの飲み物だったそうですね。喉が渇いてかわいそうにという気持ちもあったかもしれませんが、もしかしたらですね、意識をはっきりさせるそういう効果もありましたから、いたずら半分に、差し出したもの、それをイエス様はあえてお受けになったんですよ。皆さんもよくご存知のように、この十字架の前にすでにイエス様は、鞭打ち の刑を受け取られました。その過酷さは今はここでは詳しくは描写しませんけれども、もう言語に接する苦しみ痛みであったはずであります。そこで大量の血と体液が流れ出た。皆さんの中にも読まれた方がおられるかもしれません。中村幸さんという方がですね、隣に座ってスキルス胃がんと戦った娘との11ヶ月という本を一昨年出されまして、でその本が出た真なしの時にですね、秋でしたけれども、関西聖書神学校の校長の鴨野直人先生が、当時は私和歌山におりました。その和歌山聖会というのがですねございまして、その聖会の講師で来られていて、直人先生と中村幸さんは友達同士ですのでですね、その本から引用されていたのを、本当にこの思い起こすんですが、その中にですね、こんな印象深い言葉がございます。その娘さんの美穂さんが亡くなる40日前のですね、1月23日のブログの書き込みなんですけれども、私は今までイエスの苦しみとは精神的な苦しみがメインであるように教えられることが多かった。つまり、裏切られたり、なじられたり、誤解されたりする苦しみがその中核にあると。それはイエスにとって肉体的な痛み以上に辛いものだったであろうと言われるのを聞いてきた。もちろん精神的な痛みもあっただろうし、それはさぞかし耐え難いものだっただろう。しかし、イエスが受けた肉体的苦痛は想像を絶するほど恐ろしいものだったはずだ。その美穂さんのその苦しみをもう克明に書いてらっしゃるんですが、それがもうあまりにも苦しくて、でそのことを思い巡らしながら、書いてらっしゃるんですけどね。で映画パッションで描かれていたように、でちょっと中略しまして、誤解され裏切られる苦しみはある程度想像できるけれど、イエスが受けたほどの肉体的苦しみなんて私には想像を絶する。幸さんが、これまでの人生の中で一番苦しかったのは麻酔なしで、出産したあの時だったと思うということもこの前に書いてらっしゃるんですけどね。で現代人にとってはここまで激しい肉体的な痛みは現実的ではないために、イエスの苦しみをもっぱら精神面で解釈しがちなのではという気がする。その方が私たちにはイメージしやすいのだろう。しかしイエスが受けた肉体的苦しみの激しさを忘れてはいけないのではないかと思い始めている。イエスが私たちの病を負い、痛みを担い、私たちの咎のためにその体が砕かれたとき、そこには精神的な苦痛だけではなく激しい肉体的苦痛も伴っていた。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかというイエスの叫びは、その両方の苦痛から出てきたのではないか。何でも精神性のものにしてしまわず、肉体の叫びにもしっかり耳を傾けるべきであるような気がする。少なくともイエスはそうしてくださる気がする。言葉、かっこイエスは肉を取って人となられたのだから。今週十字架上の七言と言われる7つのイエス様のお言葉をご一緒したいと週報にですね載せていただきました。でこの一つ一つをですね、ぜひ今週私たちはじっくりと思い巡らしながら歩まさせていただきたいと思うんですが、ある人はですね、この中でも私は乾く というこの言葉ほど人間的な苦しみを直接伝える言葉はないと書いています。そうかもしれないなと思いますね。十字架の上で、先ほど申しましたようにすでに水分も血液も随分外に流れてしまっている、そういう中でなお十字架で、血が、もう本当に苦しみにあえいで口の中がもう乾ききった状態で私は乾く、人間としてこれ以上苦しむことはないでやろうという文字通り極刑の中で6時間苦しみ抜いて今がある。そして先ほど触れたようにイエス様は少しでもご自分が楽になるようにということをなさらなかった。イエス様はその奇跡の力によって、格好としては十字架にけどもちっとも苦しみを味わわないようなこともできたと思います。でもそうするつもりがないことをイエス様はこの二つの葡萄酒に対する逆のそのご対応を通して示しておられる。ここにメッセージがあります。私たちが肉体的にもう耐えられないというような苦しみを味わうときに、もしかしたらなんで神様がおられるんだったらこんな苦しみに私を合わせるのかと思うかもわからない。そして神様が遠くに感じるかもしれない。それは無理もないことだと思います。けれども十字架のイエス様は、いやそうではない、苦しむあなたの一番近くに私がいると宣言しておられるのであります。肉体的な苦しみだけではなく精神的な苦しみも通られた。イエス様の十字架を表現する言葉の中に恥ずかしめという言葉がいくつかの箇所で用いられています。先ほどですね、講読をご一緒いたしました。その講読文のですね、50番ですけれども、お聞きください。開いていただける方はもう一度その講読文の50番を見ていただければと思いますが、イザヤ書の53章、これは、苦難のしもべと言われるイエス様の十字架を見てきた人しか書けないだろうと言われた。そして現実にこれはこの十字架を見た人が書いたんだと言われていたような、でも実際は違う、紀元前700年代にですねイザヤが書いたわけですけど、そういう言葉でありますが、その中でですね、1,2,3 この司会者がお読みくださるその3つ目のところ、彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。侮られて、また悲しみの人、また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼をたったばなかった。顔を覆って忌み嫌われるというのは、以前はこの雷病と誤解されていたツァラートというですね、重い皮膚病のこの人がこう顔を覆ってですね、汚れています汚れていますと言わなければならないというね、当時最も差別され蔑まれていた人々のようにイエスは扱われた。私はある時ですね、クリスチャンではないから方からですけれども、たくさん嘘をつきましたね、神に罪を犯しているあなたをかわいそうに思いますっていうメールをねいただいたんですよ、ね、誤解なんです。 でもこのいくつかの事情が重なって、その方はもうそう確信してですね、私をそんな風にですね、見なしておられて、つらいつらいなと思いましたけども、この、人からこう蔑まれる、侮られる、あるいは誤解されるっていうことは皆さんどうでしょうか。ある方はですね、分かってもらえない苦しみ、辛さ、それを抱えた人はよくこのままでは死んでも死にきれないというというふうに、おっしゃいましたけども、イエス様は今目の前にいるユダヤ教の指導者たちやローマ兵たちのためにですね、苦しんでらっしゃるのに、その彼らから、お前が神だったら降りてきてみろ、他人を救ったのに自分は救えない、おそらくですね、その時の雰囲気というのはどうでしょうか、もうはぁっていうのはね、もうせせら笑うような、もう本当にこの文字通り蔑む、そういう態度での侮辱がイエス様にも、このこれでもかこれでもかというようにですね、浴びせかけられているという、でもその近くでイエス様のことを信じて、この恐る恐る見ている人たちにとってもいたたまれないようなですね、状況だったはずですよね。そういうところをイエス様は通られた。そんなバカなことがあるかと思いますが、それが十字架であった。ここにもメッセージがあるわけです。つまりあなたがもしそのような理不尽な、いやそれは誤解です、それは違います、あなた方から、あなたからそんな風に言われる筋合いなんてないんだ、どうして分かってくれないんですかって言いたいんだけども分かってもらえない、いや言えば言うほどますます誤解が深まるような理不尽さの中に置かれているとするならば、そのあなたの耐え難い苦しみをイエス様は誰よりもよく分かっていらっしゃる。そしてそこから救い出すこともできる力をイエス様をお持ちなんですね。けれども肉体の苦痛、精神的な苦痛にあえて申し上げるならば、それに勝ってイエス様を苦しめたのは霊的な苦痛ではなかったか。この十字架上の七言のですね、4番目、よろしければ見ていただけますか。その風習法のですね、一番右のところにございますが、マタイ27-46、3時ごろイエスは大声で叫ばれた、エリーエリーデマーサバクタニ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。もうこの渇きがどんなものかということは、私も、肉体的な渇き、精神的な渇きも分かりませんが、それにまして全く分かりません。どれだけイエス様がこの時苦しんでですね、こういうお言葉をお口になさったか、皆さんどうでしょうか。一つなのにお一人の神で三つのペルソナを持ってらっしゃる、まさにそこに誰もこの引き裂くことのできない一体であるところの一致があるのに、そのお父様から見捨てられるという闇、そのような何重もの苦しみの中で私は乾くとイエス様はおっしゃいました。私たちも日常生活の、私たちのと申し上げるとどうかと思いますが、それとも私は些細なことで 痛み悲しみ乾きます。私たちの人生は乾きに満ちているのではないでしょうか。でもその乾きを癒すためにイエス様は十字架で私は乾くとおっしゃってくださいました。同じヨハネによる福音書のですね、7章の37節から、お聞きください。開いていただける方はヨハネ7章の37節からですね、少しお読みしたいと思いますが、ヨハネ7章の37節からではお読みいたします。ヨハネ7章37節から。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。誰でも乾いているなら飲みなさい。38節、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。あなたはイエス様のもとに来て飲んでおられるでしょうか。そしてすでにイエス様を信じる信仰だけで生ける水の川があふれ流れ出るものとされているということを感謝し自覚なさって、そして実はもうすでにあなたというイエス様の弟子の周りにいる方々にその生ける水の川があふれ流れて影響が与えられ続けてきたということを主にあって認めておられるでしょうか。二つ目の言葉、完了した。口語訳ではすべてが終わった、すべてが終わった、これは成就した、完成したという言葉です。人を満たすことのおできになる唯一のお方がご自身、私は乾くとおっしゃった、そういうとてつもない代価を払って完了させてくださった、それが私たちの救いです。今朝もですね、この早くに目が覚めまして、ずっとこの石屋川をですね、だーっと登っていって、そしてまたこの川沿いにですね下ってきて、であるこのたくさんのお地蔵さんのですね、ところで、私と同年代でしょうかね、男性の方がですね、こうしてもう一生懸命ね、何を祈ってらっしゃるのか分かりませんけど、一生懸命祈ってらっしゃった。こうして、で私は、ね、もうイエス・キリストの御名によって命じるサタンを退けとですね、心の中でその偶像を通して働こうとしているであろう悪霊に対してそんな祈りを思わず心の中でしました。そしてその男性に対するね、その男性に対する何とも言えないこの愛と言いましょうか、主よどうぞこの方があなたと出会うことができますようにと祈らずにはおれませんでした。何に祈っていいか知らない、でもどうか助けてほしいっていうその方の切実な祈りがあるんでしょうね。私たちの中には神を求める思い、神に祈りたいという思いがやっぱり生まれながらにしてある。でも多くの宗教でお金は出すんだけども、修行はするんだけども、あのことこのことって一生懸命やるんだけども、でも本当に救われているのかどうか分かんないっていうですね、とどうでしょうか。イエス様が確かにこの2000年前に ゴルゴダの丘で完了したとおっしゃってくださった。私たちの小さな罪も大きな罪も全部引き受けて、何の罪もないイエス様が聖なる神様からの呪いを、罰を引き受けて、救いの技は完了したと言い切ってくださった。しかも来週イースターを迎えますけれども、イエス様はよみがえらされて、その完成したということが口先だけじゃないということを証明された。こういう曖昧さの一点もない救いというのは他にはないんですよ。この聖書にしか、イエス様の十字架にしかない。そこには何のまやかしもあやふやさもない。まさにこれ以外にはないという完全な救いがある。それがこの完了したという言葉で宣言されているのであります。初めてのこのところでの礼拝のメッセージということで、なるべく短くと心がけておりますけれどもですね、しかしちょっとだけその、私自身の紹介も兼ねてですね、短く救いの証を、させていただきたいんですけども、私は、クリスチャンホームで生まれましてね、父方も数えて3代目で、母方はですね4代目、その母方の祖父がですね大酒飲みで、その母親が、もう何とか酒をやめさせたいっていうその動機でですね、教会に一緒にこう連れて行ったのが始まりだったそうですけども、そこで、2人が導かれてましたので、その数えますとね、4代目っていうのは親類にですねクリスチャンがもういっぱいいるんですよ。もうそれが小さい頃はもう鬱陶しくてですね、なんでうちだけこんなにおんねんっていうようなですね、そんな感覚で、なんとなくいつもこう見張られてるようなですね、窮屈さを感じてたんですが、ある時からそれが恵みだっていうふうに気づいて、もうたくさんの人たちに乗られてるっていうのは、これ特権だなとこう、本当に思うようになりましたけども。で、私が3歳半、兄が5歳の時にですね、私の生みの父が突然、まだ30代の半ばでですね、心臓麻痺で亡くなりまして、その時に私は神戸西部教会にですね、おりました。でそこで涙のですね、葬儀がなされたそうですけども、で母がこの体調を崩しましてですね、胃潰瘍の初期っていうことだったんですけど、本当は実は胃がんだったっていうようなねことで、胃を全摘したんですけども、その母が入院したのが私の小学校の4年生の時だったんですよ。でもやっぱ不安定になりましてね。で、兄はこのスポーツとか勉強にですねガーッと打ち込んでいった。私はもうね狂ったように毎日女の子のスカートをですねめくりまくってたんですよ。これもちゃうって言いないのにクラーとか言ってですね、私が近づくと女の子みんなこうやってこう逃げてましたけども、で給食もなんかこう食べられなくって、なんかこう上手に捨てたりして叱られたりですね、非常にこう愛情に乾いてたんでしょうか。でだんだんと、ただ遊びに行ってただけの教会学校、小学校の3年生の時に西宮に変わりまして、西宮聖夜教会がですね私の洗礼を授けていただいた母教会になりますけども、そこで、新学生の方々を茶化したりですね、新学生の方のさすがにスカートはめくらなかったと思うんですけども、だんだんとでもそれが乾いてきまして、真剣にこうメッセージを聞くようになりましたよね。で西宮市民会館っていうところに、滝本明とか本田浩二とかですね、そういった方々が来られるっていう時に誰にも勧められなくても自分から出かけていってですねメッセージを聞くようになりましたよね。で分かってきたんですよ。やっぱり神様っておるわ、ね、これは本物やなっていうな、そんな感覚にまあなってきまして、でもどうしても分からなかったのが十字架と自分の関係だったんですよ。だそれがね分かったのが中学1年生のバイブルキャンプでした。友達と2日目の日ですね、この、みんなでわーっと遊んでる時にバーンって突き飛ばされてこけて頭を打ってですね、痛いな、謝ったらね、おいええよええよ 謝らないんですよ。全然私を突き飛ばしたことにもこう気がつかずに、熱中して遊んでて、すごく腹が立ちましてね。それが誰だったか覚えてないんですけども、とにかく腹が立って、で、心の中で憎みましたね。で、雨が降ってきて雷が鳴りまして、先生が、じゃあもう中止って、キャンプ場帰ろうって、青垣キャンプ場にですね、向かってこう歩いていく。そしたら、そのちょっと後ろの方で歩いている女の子たちがですね、雷怖いね、ね。でも私ら、イエス様は信じているから、ここで雷に落ちて、死んでしまっても天国行けるから大丈夫やんね。ねえ、とかってね、言ってるんですよ。それで最初は、何言うてんねんっていう感じだったんですけど、ゴロゴロゴロっていうのが響いてきますとね、ふと、あれ？この子らに落ちたら、やばいわ、近いし、みたいなふうにですね、追えてきまして、すごくこう雷がもう怖くなってきましたね。でこう歩きながらですね、神様、僕も天国に入れてもらえるでしょうか。ゴロゴロゴロゴロってなってるような気がします。で神様、天国入れてくださいって言ったらピシャッとかって落ちてるような気がしまして、もう本当に怖くなって走って帰って、その晩は真剣に聞きましたメッセージを。で、あ、そうか、イエス様が十字架で書かれたのは僕のこの罪、人を憎んだり嘘をついたり、あのことこのこと、もう思い出したいっぱいあるその罪を全部引き受けて、身代わりに死んでくださって、身代わりされてくださった、だからイエス様を信じるだけで本当に救われるんだ、分かって、その晩新学生の方にですね、まあ、10時過ぎみんな寝てからですけども、軽トラのですね、運転席に新学生の方座って、私助手席で。で、あ、分かった、和田君、じゃあもう本当にイエス様の前に乗ろう。でも思い出せる限りのですね、この罪を神様の前にお詫びして、で、もう涙ながらに先生も祈ってくださって、そして、それまでですね、なんかこう、心の中にポカーンと穴が開いたような欲求不満と言いましょうかね、そういうものがあったのが、すっとこう平安に包まれたのを感じましたね。でその年のクリスマスに洗礼を受けました。まあ、それからも本当にこう上がったり下がったり下がったり下がったりというのはですね、本当にもう、恥ずかしいばっかりのですね、人生だったんですけど、でも神様の憐れみはずっと注ぎ続けて今があるということなんですね。この完了したというお言葉について、もう少しだけお話して終わりますが、イエス様が完了したとおっしゃったんですね。で、私は、洗礼を受けた時には私の中に小さな、確信はあった、ね、イエス様を信じたんだからもう救われたんだっていう確信があった。信仰も自分なりにこう告白をした。でもそれがその後こういろんなことで揺らいだりするんですけれども、だけどもどうでしょうか。信仰の告白をしていない人々が私たちの身近にはたくさんいる。そしておそらく私もそうです。皆さんの中にも、この彼は彼女は洗礼を受けてくれなかった、イエス様を信じるってその一言を言ってくれなかった、そういうチャンスもないままにこの地上の生涯が終わってしまったっていう方々がおられる。で、十字架の上でですね、今日はもう詳しく触れませんけれども、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいますってイエス様おっしゃった。その時に、よく言われる、真っ二つに分かれたってね、最初は両方ともですね、イエス様のことを罵っていたけれども、片っぽはですね、途中から、お前神を恐れないのか、我々は自分の罪に対する当然の罰を受けてるんだから、こうなってるのは当たり前だ。でもこの方は何もしていない。で、どうかあなたが御国においでになるときに私を思い出してください。 私を思い出してください、あなたを信じますっていう彼なりの告白だった。もう周りでですね、お前がメシアだろう、信じてやるよ、いやいや彼らと同じ意味ではなくてということで、私を思い出してくださいという言葉で彼は彼なりに信仰を告白したと思う。でイエス様はそこで何の良い技も、そして一回もそういうメッセージに預かるとか、このいわゆるこの神を信じる者らしいことをしてこなかったし、これからもできない、その彼に救われたっていうね、確証を与えた。こっちはダメ、真っ二つに分かれたっていうね。で、私は数年前から、いや、果たしてそう言い切れるんだろうかと思ってます。ホーリネス教団の、学院長をされていた、川村頼彦という牧師がおられますが、その方がですね、不思議なことを書いてるんですよ。イエス様は十字架の上で、両隣の、この、犯罪者たちに最後までお使いになりました。両隣のっておっしゃるんですね。で、私たちは主の御名を呼び求める者は誰でも救われるっていう言葉を知っています、ね、で、この犯罪者が、ね、こちらの犯罪人のようではなかった、でも彼が最後の最後の一息に、ね、この足を折られてですね、もう絶命するその時に、魂の奥底で心の中で主よって言わなかったって誰が言えるかってことですよ、ね、で、私たちはどんなに、ね、人間的に見たら、あ、さすがにこういう召され方だったらもうダメだよなっていうふうに思えるような魂であったとしても、希望を捨ててはならないんですよ。そういう意味でイエス様は完了したって言い切ってくださった。私たちの側でこれこれこういう理由でこの人はちゃんと天国、これこれこういう理由でこの人は絶対にもう滅びてるよって決めれないでしょ。私たちは神じゃないから。だからもちろん異端になってはならない、ね、みんな救われてますよっていうキリスト教と呼びながら、この名乗りながらそういうことを言うグループはある。それは別です。聖書から逸脱してはいけない。だけども、どんな状況でも希望はあるんだっていうことを私たちは忘れてはならないんですよ。この朝、私たちはそのことをもう一遍十字架の身元で確認したい。もう終わりだと思いますが、受難週、それはクリスチャンにとってただ一つの目的のためにあります。それはイエス様の十字架に自分を重ねること、イエス様の十字架に自分を重ねること。ゴルガダの丘に自らも立ち、イエス様の十字架を見上げる。そしてイエス様のようにはとても生きれないけれど、でもイエス様は私の罪を全部持っていってくださった、そして今もうちに御霊として聖霊としていてくださる。そこで見えてくるのは自らの罪とそれに対する完全な許しですよ。そのことに感謝しながら、だからこそ愛する兄弟姉妹方と共に神の家族として、ね、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。その家族という言葉は追い越す一つの、ね、まとまりを表す言葉じゃないですか。だから、ね、肉親だけじゃない、文字通り世界中のクリスチャンたちと私たちは神の家族とされている。森先生ご夫妻が使わされた小松島の教会も、また私たちが使わされていた和歌山の岩佐由良の群れ もう全部ですよ。日本中世界中のすべての群れがみんな神の家族。そしてその 家族と共にイエス様を喜び、イエス様によって愛され癒され、そしてその愛に応えてイエス様を愛し、隣人を愛し、そして愛することが難しいあの人この人をも主を愛させてくださいって祈りながら歩んでいく、それが受難者であり、それが私たちの生涯であります。お祈りいたしましょう。天のお父様、皆をあがめます。どうかお一人一人に名を届いてください。今慰めが必要な方々、癒しが必要な方々、希望に乾いている方々、どうぞ届いてくださって、あなたがこんなにも近くに、うちにいてくださる中に、何にも心配しないで、私の霊を見てに委ねますとイエス様はおっしゃったように、全部お任せして、お委ねして生きることができることを日々悟りつつ歩んでいくことができるように、私たちとご一緒ください。信じます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。
ご起立。